各派代表質問、民社クラブ議員団、前田聡、内藤勝、厳しい財政状況のもと、市民本位の効率、効果的な姿勢を。質問者、前田聡。問い、経済見通しと立ちはだかる壁とは、国のデフレ脱却の模索と関連し、本市の財政をどのように分析しているのか、また施政方針での立ちはだかる壁の意味を問う。答え、財政構造は厳しく諸課題が多い。所得環境は改善し、経済の好循環は進展するとしているが、本市では法人市民税をはじめ、市税収入が低迷すると見込まれ、社会保障関係費、公共施設の更新経費の大幅増など、財政構造は厳しい状況。また、壁とは、人口減少や社会保障経費の増加等の現実を壁と捉え、打破するための池田らしい取り組みの意味を込めたもの。問い、ファシリティマネジメント活用を。施設の効率的管理運営有効活用に導入し、関連費用の最小化、快適、魅力的な施設を目指すべき。答え、地域の声を反映させながら推進。ファシリティマネジメントの考え方を取り入れながら、敬老の里の在り方について、産官学連携で研究を進めている。共同利用施設の再編については、全体の在り方を提案するとともに、地元の意見を集約し、必要な対応を行う。問い、日本版 CCRC 構想への対応は、中高齢者が多世代の地域住民と交流しながら、健康でアクティブな生活を送り、医療・介護を受けることができる地域づくりを石橋住宅建て替え事業や空き家の利活用へ反映できないか。答え、生涯活躍できる体制づくりを推進。生活支援コーディネーターを中心に、高齢者の社会参加、介護予防の充実を図る。石橋住宅建て替え事業には、基本構想に基づき、事業目的に反映させ、空き家の利活用には地域活力の維持・発展の貴重な資源として、地域の状況に応じた魅力ある住まい・まちづくりに活用していく。問い、保育環境整備、今後の進め方は、子ども・子育て支援日本一を掲げ、保育環境の整備に努めるとしているが、昨年度の緊急対応宣言後の状況と今後の進め方は、答え、保育の量・質を確保、幼保一体化も、待機児童は緊急対応宣言を起点に昨年9月に解消、来年度も認定こども園3園、保育所1園の認可とともに、保育所支援で保育の量・質を確保、幼保一体化については、幼稚園・保育所の在り方を教育委員会と検討し、光幼稚園とクレハ保育所の一体化を進める。問い、新学校給食センター建設について、新学校給食センターの機能や建設予定地は、答え、細川地域に用地を確保予定、安全安心な給食提供、食育防災拠点の機能、環境への配慮などを基本設計に反映させる。建設場所は細川地域で自治会・実行組合に対して建設用地の確保を依頼し、一定の理解を得ているところ。自由クラブ議員団、西垣聡、倉田明。池田市民みんなが住んでよかったと思える町に。質問者、西垣聡。問い、テーマパーク構想、今後の展望は、池田の町、みんなまとめてテーマパーク構想に向けた各地域のプランや進捗状況は、答え、町づくりの展望、方向性を示す。不潮台地域については、地方創生拠点整備交付金を活用した旧不潮台小学校改修事業を3月の補正予算に計上し、来年度中に整備を進めていく。 細川地域については、4月から細川地域振興担当職員を配置し、地域との連携・協働を推進していく。石橋地域については、地域の拠点となる施設として、図書館機能と共同利用施設機能等を合わせ持つ複合施設の整備を予定している。池田駅周辺については、池田駅を中心とした池田版 DMO の構築や、池田駅前インフォメーションセンターの開設に取り組む。全体構想については、平成29年度にディレクターからの意見や提案などを踏まえ、中長期のまちづくりの展望・方向性を示す。問い、在宅看取り日本一、取り組み内容は？在宅看取り日本一の取り組みについて問う。答え、在宅医療・介護連携体制充実図る。介護保険法に位置づけられた在宅医療・介護連携体制の充実を図り、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりに努める。問い、検討会議の提言に対する考えは、池田市地域文献検討会議からの提言に対し、今後の地域文献制度についての考えは、答え、活力に満ちた地域社会実現へ。地域文献検討会議においては、地域文献制度は今後の池田市において引き続き重要であるとの見解が示され、来年度は検討会議での提言を踏まえ、暮らしやすく、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に向けてさらなる一歩を踏み出す。問い、地域学習教室事業現状と今後は、地域学習教室事業について現状と拡充内容について問う。答え、申し込んだ全生徒無償で受け入れ。平成28年度の池田福丸羽ばたき塾は、中学生を対象に市内6カ所の公共利用施設で英語と数学の学習支援授業を実施し、申し込んだ全生徒を受け入れ、無償で学習機会を提供している。平成29年度は中学3年対象の教室数増加、各教室の指導者増強、実施期間延長等の事業拡充を図る。問い、人型ロボットペッパーの活用策は？平成29年度からプログラミング教育の実践ツールとして全市立小中学校に約100台導入されるが、活用策について問う。答え、問題解決能力を養えると認識。プログラミングを通して物事を順序立てて進める論理的思考力や、自分の意図したプログラムの成功に向けて実行と検証を繰り返す問題解決能力を養えると認識。市民クラブ議員団、山田雅史、渡辺千代、川西二郎、三宅雅樹、中田正則。人口減少で財政規模が縮小、行政サービスの内容を精査。質問者、山田雅史。問い、さまざまな子育て施策について。1、平成29年度保育所の入所状況について。2、介護と育児のダブルケアの保護者数について。3、医療ケア児や障害児の受け入れ、入所状況について。4、保育士確保策について。5、具体的な子育て施策について。答え、高まる保育需要への対応を最優先。1、平成29年度保育所申し込み者461名に対し、357名の入所が決定。2、介護要件の入所申し込みは2名。3、医療ケア児入所1名、障害児受け入れ49名。4、保育士の家賃補助を行う宿舎借上げ事業を平成27年度より実施。ハローワーク池田と共同でセミナーや合同就職面接会を実施。5、認定こども園3園、保育所1園の認可による 109名分の保育の受け皿確保、保育士確保のための就職支援補助金の創設、民間保育所への女性増額による障害児保育・看護師配置の促進。問い、公共施設等総合管理計画について、再編整備は全庁的に振興管理を、共同利用施設、公私立保育所、幼稚園の耐震性は、答え、再編整備は全庁的な理解対応で、産官学連携のプロジェクトに庁内横断で若手職員も参加し、敬老の里の在り方も研究、地域住民の意見を踏まえつつ、将来的な維持管理等必要な対応を行う。共同利用施設は新耐震基準以前の22巻のうち石橋波多野は診断を実施、未耐震の石橋保育所仲良し子ども園は今後の在り方も含め検討、私立幼稚園7園は耐震不要または建て替え予定、私立保育所13所中12所が耐震化済み、残り1所と認定子ども園1園も今後耐震化予定。問い、石橋駅前会館建て替えの内容は、石橋駅前会館の老朽化に伴う建て替え計画の内容、機能の構想は、ミニコンサートができる音響装置を備えたスペースの設置を。答え、図書館機能を合わせ持つ複合施設、6階建て、延べ床面積約2400平方メートル、2階から4階を図書館、5階から6階を共同利用施設等とする方向で検討中、音響装置などの設備は機能の詳細の中で考えていく。問い、増える認知症支援対策を、支援に取り組む初期集中支援チームおよび地域支援推進員の体制は、認知症対策基本条例の制定は、答え、初期集中支援チーム立ち上げる、地域包括支援センターの医療介護職8名、サポート医4名程度を予定、地域支援推進員は私立池田病院の看護師1名を予定、条例制定は国の動向を踏まえて検討。問い、避難行動要支援者対策進捗状況は、災害時に支援を受けたい人と支援者のマッチングが一日も早く望まれるが、答え、協議会設立に向け整備を働きかけ、防災訓練や講演等を通し、各小学校区や地域への働きかけを継続的に行い、要支援者対策を進める。大阪維新の会池田議員団、富田博樹、石田隆、市民の思いに応える新しい池田市政を目指す。質問者、富田博樹。問い、予算編成のポイントは、予算編成において財源の確保、組み替え、創出、投入についてそれぞれ特筆した点を問う。答え、財政規律の確保に留意。国、府、補助金などの一層の活用による歳入の確保や事務の合理化を図りつつ、限られた財源で選択と集中を行った。問い、自治体間競争を生き残る方策は、大阪都市圏の中で池田市をどのような位置づけにしていくことが、自治体間競争の中で生き残りを図られると考えているのか。答え、魅力的な街づくりを目指す。大阪府や近隣市町村等と連携しながら、本市の状況を見据えて、他自治体に負けない魅力的な街づくりを目指していく。問い、歩道のバリアフリー化推進すべき。歩道の幅、勾配、段差の改善など、誰もが使いやすくするためのバリアフリー化をさらに進め、駅前の駐輪場の改善も図るべき。答え、重要度の高い場所から進める。池田箕面線、池田駅高田線で歩道整備を進めており、 今後、重要度の高い場所を選定し、歩道再整備を進める予定。また、放置自転車の改善や駐輪需要をカバーする対策をより一層強化していく。問い、教育課題とその対策は、現在の日本の教育課題と、そこから見た池田の教育課題は何であると捉えているのか。答え、グローバル社会への対応力を育成。次期学習指導要領の実施に先駆け、主体的、対話的で深い学びにつながる授業改善や教育課程の編成に取り組むことが重要。問い、使いやすく魅力的な図書館に。誰もが使いやすくもっと魅力的な図書館にすべきと考えるが、答え、特色ある図書館づくりに努める。蔵書の充実や地域に根ざした特色ある図書館づくりを行い、さらなる住民サービスの向上に努める。問い、待機児童解消等子育て支援強化策は、限定待機も含めた待機児童の解消を進め、子育て支援をさらに強化すべきと考えるが、見解を問う。答え、さらなる保育の質と量を確保。来年度も認定こども園3園、保育所1園の認可に伴う、保育の受け皿や保育士の確保に向けた民間保育所への支援により、さらなる保育の質と量の確保を行う予定。問い、病院経営における展望と課題は、病院経営方針の進捗状況と今後の展望・課題について問う。答え、単年度での黒字化が当面の課題。単年度での黒字化が当面の経営課題と認識。新たな診療科の標榜による増収のほか、経営委員会での議論を踏まえた人件費の見直しなどにより目標を達成していく。日本共産党議員団、藤原道子、白石恵子、小林義満、誰もが安心して暮らせる福祉、医療、教育充実の街へ。質問者、藤原道子。問い、統一保険料でなく国保料引き下げを。急速な高齢化や低所得者層の増加などの問題を抱えたまま、平成30年度から新たに都道府県化が実施される。統一保険料率の設定や収納率引き上げ強化でさらなる負担増も懸念されるため撤回を求める。市独自の繰り入れで高すぎる保険料を引き下げてはどうか。答え、法定外繰り入れは慎重に取り扱うべき。広域化に際し、府は医療費格差が比較的少ないため、統一保険料とする方針。一般会計からの繰り入れは国の基準通り行っており、法定外繰り入れは慎重に行う必要がある。問い、在宅介護だけでなく施設の増設を。高齢者の適切な在宅生活の継続と家族介護者の就労継続の実現は家族だけでは対応できない。自宅では暮らせない高齢者のために特別養護老人ホームの増設で待機者対策を行うべきではないか。答え、医療・介護連携体制の充実を図る。在宅生活の継続は在宅医療・介護連携に関する相談支援事業の実施、在宅看取り日本一の町に向けた取り組みを行う。家族介護者の就労継続は本人・家族の24時間対応型サービス等の利用により対応している。特別養護老人ホームの増設は、待機者数、保険料への影響も踏まえ、第7期介護保険事業計画策定の中で検討すべきもの。問い、待機児童対策と学童保育の拡充を。保育所の待機児童対策は、認可保育所の受け皿確保と保育士の処遇改善抜きには解決できない。新年度の待機児童対策について問う。留守家庭児童会の対象学年が6年生まで拡大されたが、市の教室拡大計画を問う。 また支援員の処遇改善が必要ではないか。答え、待機児童は4月にはなくなる予定。57名の限定待機児童を除き、3名の待機児童となったが、その3名は4月1日までに入れるだろう。認定こども園3園等の認可に伴う受け皿の確保や、保育士確保に向けた民間保育所への支援を行う予定。保育士の処遇改善は、国が報酬の 2% を引き上げる予定だが、個人に反映されているか、指導・監督が必要。留守家庭児童会は、学校内の空き教室を利用できるよう調査する。支援員の処遇改善は、新年度に臨時的任用職員の見直しを行う予定。問い、35人学級を計画的に全学年へ。どの子にも行き届いた教育を進めるために、少人数学級の推進は欠かせない。新年度より35人学級を小学4年生まで拡充することを歓迎するが、今後も計画的に拡大し、中学3年生まで実施すべきでは？答え、国、府の動向、市財政を見据え検討。35人学級の必要性や教育的効果は認識している。小学4年生は自我に目覚め、学習や運動でつまずきやすくなるため、きめ細やかな指導が必要であり、拡充の対象とした。国に職員定数改善の要望を挙げるとともに、国、府の動向や市の財政を見据え検討していく。自民同友会議員団、細井薫、木下勝重、小林義則、浜地慎一郎。豊かな心が育まれる教育と時代に即した福祉政策の推進。質問者、小林義則。問い、日本遺産認定への取り組み内容は、池田市歴史文化基本構想の内容充実を図り、日本遺産認定に向けての具体的取り組み内容は、答え、魅力を PR し取り組みを進める。池田市歴史文化基本構想については、平成29年度には市民の意識調査や補足調査を行い、具体的な文化財保存活用計画を盛り込み、さらなる内容の充実を図っていく。また、日本遺産認定に向けては、本年度、まずは、ものづくりの機運に育まれたことはじめの町としての申請を行ったところであるが、平成30年度にインスタントラーメン誕生60周年を迎えることなども踏まえ、来年度以降、本市の魅力をさらに PR できる形での日本遺産認定に向けた取り組みを進めていく。問い、空き家利用促進と登記費用補助、特定空き家等の増加抑制と空き家の利活用促進策は、また、親世帯が本市に居住している方を対象とした登記費用の補助内容について問う。答え、子育て支援や介護支援につなげる。特定空き家等は、平成28年度中に策定予定の池田市空き家等対策計画に基づき、指導・勧告などの必要な措置を徹底していく。空き家の利活用促進は、空き家セミナーによる利活用の事例紹介や専門家による相談会を開催し、所有者の意識啓発・支援に努めるとともに、新たな補助制度の創設などを検討していく必要があると考える。親元近距離居住応援事業については、本市への定住を促進するため、親世帯が本市に居住していることを条件に、市内でマイホームを新規取得するなどの際の移転または保存登記費用のうち20万円を上限に補助を行うことで、子育て支援や介護支援等につなげていく。問い、本市独自の保育士確保対策は、本市独自の生活資金補助や給与加算についての見解を問う。答え、新規保育士へ就職支援補助金支給。 民間施設間における給与のばらつきもあり、一律に給与加算を行うことは難しいことから、新規採用された保育士に対する祝い金として就職支援補助金を支給する。問い、プログラミング教育進め方は、人型ロボットペッパーの導入に伴う教職員の研修はどのように行うのか、また各学校への導入スケジュールと対象学年及びプログラミングコンテストの実施予定について問う。答え、優秀なものはコンテスト推薦予定。先行導入した石橋小学校を会場とし、実機を使用した操作研修会を開催予定。3月中に小中学校へ実機が納品。4月以降、小学校は4年生から6年生において総合的な学習の時間や科学・情報の時間に、中学校は技術科の時間等でプログラミング教育などを実施していく。成果のうち優秀なものは2月に開催予定のコンテストに推薦予定。公明党議員団、多田隆一、馬坂哲平、荒木真澄。誰も置き去りにしない、市民を大切に、心の通う姿勢を。質問者、多田隆一。問い、子どもと若者の成長が希望の原動力。青年の数だけ希望があり、未来がある。優秀な青年軍の育成こそ、希望あふれる池田市構築に最も必要。誰も置き去りにしない視点で、いじめや不登校の課題解決、子どもの貧困対策を。答え、教育・子ども・子育て支援日本一を。いじめや不登校については、子ども一人一人を理解し、子に応じた適切な指導に努め、各種専門家も活用。子どもの貧困対策は、各部局と連携し、教育・生活・保護者の就労・経済的支援にも取り組む。問い、住宅の充実、制度の早期構築を。国交省は登録した空き家や空き室に子育て世帯や高齢者が入居した場合、家賃補助をする住宅セーフティーネット制度を創設。本市でも早くこの制度がスタートできるように取り組むべき。答え、池田流の制度構築を検討。府の住宅供給公社の団地の建て替えも始まることから、代替住宅として検討する。他にも UR において各種制度を展開されているので、本市からも主体的に提案し、池田流の住宅制度を検討する。問い、安心して子育てできる制度充実を。授乳相談を通してニーズをキャッチし、アドバイスや関係機関につないでいくことがポイント。福丸子ども券の活用対象を拡大し、多くの方が活用できる産後ケア事業の充実を。答え、各種の制度活用で充実を図る。ニーズの高い授乳相談を機会として、周産期の相談支援の充実を図り、育児不安や孤立感の解消に取り組む。民間の相談員も活用検討。福丸子ども券の対象拡大については検討課題とする。問い、対象スキルの習得で問題の解決を。文科省の委託事業である子どもみんなプロジェクトで、子どもたちが直面する問題に自分の力で解決できるように、勇者の旅プログラムが取り上げられ、大きな成果が報告されている。本市でも活用できないか。答え、調査研究結果を踏まえ検討。本市も子どもみんなプロジェクトの連携教育委員会として今年度より参加。調査研究、教員への研修を実施する予定。勇者の旅プログラムは調査研究結果を踏まえて実施を検討。問い、元気なシニア層、社会参画促進を。元気な高齢者が増え、人生4ステージ時代になったと言われている。 定年後のステージに関して相談や案内ができる窓口の設置が必要となるのでは。答え、10万市民総活躍社会目指し取り組む。現役引退後もなお、豊かな知識や経験をお持ちのアクティブシニア層が多数おられると認識。そうした方々が活躍できる場を見出し、力を発揮していただける仕組み作りに努める。